新時代創造経営塾オープンコース第4回目
になります、ね、はい、第4回目です。
じゃあ4回目よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回ね、フラクタル経営、フラクタリストの事例ということで、お話をさせてもらったんですけど、はい、じゃあこれを聞いている経営者やリーダーの皆さんが今後どうしていったらいいの、うん、何をしたらいいの、うん、っていうのを具体的なステップですね、はい、をお話をちょっとしていこうと思います。
はい、お願いします、はい、で
これは本当にねこう経営をこう改善していくのでいろんな方法あるんですけども、はい、今の現状の中でもこの7つをやってもらえたらなっていうのがあるんですね、うんうんうんうん、でまず1個目が、はい、まずね影響力っていうのを高める必要はあるんですよ。
影響力、
影響力を高めるって、はい、経営力って現実を推し進めるっていうのってのは当然なんですけど、うん、はいはい、自分自身とそして会社と商品が存在しているだけで、うんうん、周りに影響を与えていく広げていくっていうのがすごく重要で、うんうん、はい、フラクタルっていうのはいわば影響力を上げることなので、はい、じゃあその影響力のどこから出るの、うんうん、影響力とは何なの、その根源はっていうのを、まずね、お伝えするんですけど、一つ目はその影響力の根源である発生源、はい、これをなんて、フラクタル系で言うかって言ったら、はい、グラビテーショナルコアって、グラビティって、グラビティっていうのは何かって言ったら重力って意味ですよね。引きつけるものって、はいはい、でそれは何かって言ったら影響力というのはどれだけいわば引力、引きつける重力があるかっていうことなんですよ。でつまり経営者の中心にどれだけみんなを引きつける重力を発生させるかっていうものがあるか、
はい、
どこまでそれを固めるかなんです。で、その、言い換えればそれが使命感だったりだとか本質だったりだとか、覚悟とか腹とか意志とか志とかも言うと思うんですね。でもそれがなおかつ、フラクタルのお話でも言いましたけど、自分の人生に合致している、うんうんうん、自分の人生の雛形と一致していることが重要なんですね、うん、これを固めることなんですよ、発掘することなんです、うんうんうん、でそのためには何かって言ったら3つの方向からアプローチするんですね。それがいわばミッションとゴールとテーマなんですよ、
はい、ミッション、ゴールとテーマ
3つですね、はい、で1個1個ちょっとねもうポイントだけお話ししていくんです、はいはい、まずはねミッション、使命からなんです。
使命、はいはい、よくまあ使命大事って言います
よ、ね、いいじゃないですか、うん、でドラッカーも本当に使命とは何かっていうところを最も重要視したんですね、うん、なんで私たちはこの事業をやるのかっていう、うんうん、それを明確にしなさいって、うんうん、それを紐解きなさい、うんうん、それを定めなさいっていうのはドラッカーだったんです、はいはい、で本当にその通りで、自分たちがこの会社事業っていうのをどういう目的でやるのか、うんうん、何するのか、方向性を定めるっていうのが必要なんです、うんうん、はい、じゃあ方向性とは何かっていうと、うんうん、まずどこに向かうのかってゴールなんですよ、
はいはい、
でゴールっていうと、うんうん、それこそ、じゃあ年商いくらでとか、うんうん、顧客数何万人でとかっていう数値的なとこ行くんですが、はい、フラクタル経営で重要なのは理想の未来世界を描くことなんですよ。
自分たちの理想の未来、
でもっと言うんだったら世の中全体が、うんうんうん、業界が、例えば前もご紹介した、薬を売らない薬屋だったりは、あなたの笑顔が一番の薬っていうことは何かって言ったら、理想の未来は家族、食卓、みんなが笑顔で健康じゃなく、病気になってなくてみんなが笑顔でいること、もしくは体が多少悪くても笑顔で入れることっていうのが理想の姿じゃないか、
はいはい、
そのためにはどうしたらいいのかっていうのを考えるわけじゃないですか。なるほど、
はいはいはい、
で例えば前回のユニアとかでも本当にいろんな飲食店さんが来るお客様を家族のように思い、うんうん、家族に出すような、子供に出すような、うんうん、な料理を出したとするんだれば、お互いにとっても作りがいがある、食べがいがあるしっていうのって理想の未来じゃないですか、うんうんうん、理想の社会じゃないですか、
はいはい、
だからそういういわば理想的な社会や世の中や業界をイメージすることなんですよ、
うんうんうん
うん、描くことなんです。それは今の現状を置いといてなんです、はい、でこれは前回嘆きが大事ですよって話をしましたけども、はい、なんでこのうちの業界こんななってんだろう、いやこれはあんま良くないよな、これはいまいちだなって思ってる嘆きっていうのが、理想の未来を突破する気づくヒントになるので、
なるほど、はい、うん、
なんでこんな業界こんななってんのかな、なんでこんなみんななっちゃってんのかな、違うよな、これは 良くないよなってあるじゃないですか。
ありますね。
でそれを、だからこそ理想はこれがいいんじゃないかっていうところを描くんです。これはいわば小さなひな形でいいから世の中全体こうなったら最高だよな、いい世の中だよなっていうようなところ、はい、ゴール、はいはい、でそのゴール設定の中で例えば規模だったり売り上げだったりは全然あります、はい、全然あります、はいはい、で次にここがすごく重要で、はい、ゴールを設定してイメージするのは大事なんですけど、はい、そこに行くプロセスのテーマが大事なんですよ。でこれって何かって言ったら例えばマーケティングだったりだとかの概念って何かっていう、うん、従来の概念っていうのはとにかく反応率を上げて数を集めることじゃないですか、はい、つまりそこに結果にコミットする、はいはい、でもそれをすることによって集め方、うんうんうん、スタンス、うん、美しさやかっこよさは度外視じゃないですか、うんうんうんうん、つまり集めさえすればいい、うんうん、売り上げさえ上がればいい、うんうん、手段は何でも構わないってなった時に、うんうんうんうん、本当にそれでいいのってなるわけですよね。そこは何かって言ったら何を大事にしたいのか、その世界には進む、理想の世界には進みたいけれどもこれだけや、これをやったら私たちらしくないぞ、
はいはいはい、
これをやったらうちの商品じゃない、
はいはいはいはい、
これをこんなお客さんは私たちお客さんではない、
はいはい、
というようなやっぱりね何を大切にするのか何をしないのかを決めるっていうやっぱりそこに対しての働き方だったり、まあ、もっともう分かりやすい仕事感、
はいはいはい、仕事感ですね
が、はいはい、その世界観、人生哲学、経哲学が大事な、はい、テーマが大事な、はいはい、そこのゴールに向かい方、うんうん、姿勢、スタンス、うんうん、うちららしくないよねみたいな、うんうんうんうん、だ社内とかでもそれってさうちの会社らしくないぞ、
はいはい、
おそんなうちの商品じゃないっていうことって結構あるじゃないですか、
はい、ありますね、
うん、それをやっぱりね定めることが重要なので、これを浸透させていく、
なるほど、ね、なるほど、
その会社の存在意義という使命ミッションと理想の未来、しかもこの理想の未来は嘆きがきっかけで生まれていくもの、うんうんうん、そして仕事感、テーマですね、うんうん、っていうのを定める、このミッションとゴールとテーマっていうところから自分の人生をベースに紐解いていくと大事にしたいこれってのが出てくるんですよ。それが、葉山さんの薬屋さんだったら薬を売らない薬屋だったし、はい、ユニアだったら家族、お客様は家族だったし、
はいはい、
そういういわばねこれっていうコアな部分って出てくるんですね、
はいはいはい、
まあ、ユニアは他にもご飯は光だとか、はい、本当に食べ方を変えたり生き方が変わるってそれでいろんなことで出てくるんですね。その文化っていうのってのはもう何かと言ったら字のごとく文章化するってことですから、思い書くを文章化するって文字踏みにするってことじゃないですか。だからこの自分の根源であるところ、原動力であるところっていうのを3つの方向からフラクタルの核となるところ、うんうんうん、まさにその重力発生源のグラビテーショナルコアっていうのを定める、作ることっていうのをすると、それが組織作りにも商品作りにも社員教育にも当然人材を採用する時にも当然そこからファン、お客さんのファンを作る時にも、はい、マーケティングにももう全部に影響するので、
そ土台とな
っていくっていう、はいはいはい、うん、だからこれっていうのはとてもとても難しくて、はい、正直簡単じゃなくて、うんうんうん、やっぱり一人で考えて勉強してもなかなか見つからなかったら違う方向行っちゃうんで、うん、やっぱねそういうやっぱ本当にあこの人影響力あるなとか、こうこの人が素晴らしいことやってるなっていう人触れたりするとね、うんうん、余計刺激をされて見つけやすくなるので、
はい、なるほどなるほど、
まあ、今回音声ずっと配信してますけど、オープンコースってことやってますけど、今までの過去のを聞いてもらっていくとヒントはもう散りばめられてるので、うんうんうん、それこそ13歳14歳の時 何意思決定したかなとか、はいはいはい、やっぱそういうところからも考えるだろうし、はいはい、自分の人生の本質みたいな特性何かなって考えたら出てくるだろうし、はいはいはい、嘆きかわしい業界の悪しき伝統文化習慣ってなんだろうなと思ったら出てくるだろうし、自分たちらしくないなとか、うんうん、これは会社のもううちはやるべきではないなとか、うんうんうん、そういったところも出てくるだろうし、そういうところから自分が望む、理想の社会、未来、業界って何だろうか、うん、そして自分たちらしさってスタイルって何だろうか、テーマって何だろうか、うん、仕事感何だろうか、そして自分たちの存在意義、ミッションって何だろうかっていうのをここでもう一回、ね、グッと、ね、一回、ね、見つめ直してもらえたら、
なるほど、
これはポイントは今の現状は一回置いといて、
置いといて、
置いといてます。サイズや規模とか売上とか人数とかお客様の顧客数とか一回置いといて、はい、自分の本当ね中心の胸の奥のコアに、うんうんうん、核に、うんうん、こう問いかけて発掘していくというかね、みたいなプロセスが必要なので、まずここをね見つめ直してもらえたらなって、
うん、なるほど。それだけでは全然違いますよね。
でこれね、まあの前実は横溝さんとねこんな似たような話をちょっとした時にね、横溝さんがいやいやいきなり見つけるの大変じゃないですかみたいなことをおっしゃってましたね。
言いましたよ。いやそうは言っても
そうは言ってもそうは言ってもそんな和田さん、そんなミッションとかいきなりはコアとか見つかんないですよ、
う
ん、
そう
っていうね話をして、はいはいね、してたんですよね。
してたんです。
でこれはねあの秘訣があるんですよ。これね仮でいいっていう、
これがね仮でいい
と、仮でいい、今の現時点の仮置き仮決めでいいから、はいはいはいはい、まずそれを考えてみて決めてみるっていう、うんうんうんうん、するとそこからさらに掘っていったりとか、うんうんうん、上書き保存していって更新してアップグレードすればいいんで、だまず今の現時点でいいから自分の根源であるグラビテーショナルコアね、うんうん、自分の会社の存在意義って何かな、自分が思う理想の社会世の中って何かな、自分が大事にしたいスタイルテーマ、はい、仕事観って何かな、で今とりあえずでいいからそれを大事にしていくと働き方が変わったり、はい、関わり方が変わったり、商品の見方サービスの向き合い方が変わったり、お客さんとの感じ方が変わったりするから、はい、まずは本当に仮でいいから、自分たちの会社の存在意義、あ、まあ、順番的にはでも理想の未来からでいいと思うんですね、うんうんうんうん、社会と、はい、でそこに行く自分たちらしさスタイル大事にしたいこと仕事感、そしてそうなんで自分たちの会社が存在するの存在意義、うん、嘆きからもね、だから私たち俺たちこれやるんだみたいな、自分の人生を通じてこうやこんなこと広がってほしいなみたいな、うんうんうん、そういったところを定める固めるっていう仮でねが一つ目、最初のステップかな。
例えばですよ。
そうですよ。
あの、まあ、またそうは言っても、
そう言ってもいい。
例えばじゃあ2代目のとか3代目の方とか、はいはい、親がやってたからみたいな、あるじゃないですか。別にそんな使命とか俺ねえよみたいな。
はいはいはい。
結構いらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方もそれはある。
いい質問ですね。さすが。あります。
あるんです
か。で、はい、実は私結構ね事業継承の相談多いんですよ。2代目3代目4代目5代目とかの方多くて、はい、で私は事業継承ってすごく重要だと思ってて、まあ当たり前なんですけど重要だと思って、それでも言ったように先代2代目3代目の前の創業者たちがやった思いを受け継ぎながらどうしていくかっていうのは、うんうん、それこそさっきの話でもありましたけど、その引き継いだ現社長、うんうんうん、事業継承した側が体質特質個性によるんですよ。そのまんま引き継いでずっとやる、うんうんうん、受け継ぐっていうのをそのまんま守るのが得意な人と、はいはいはい、そこからアレンジしていくのが好きな人と、はいはいはい、そこから全く新しいチャレンジしていくのが性に合ってる人、
はいはいはい、
だそれはちょっと人それぞれ違うので、はいはいはい、それこそ人生のバックグラウンド背景を持っている雛形なので、うんうんうん、それはちょっと違うんです、
はいはいはいうん、なるほどなるほど、
これはねもうね状況によりけりですから、まあ、同じように考えてもらえたらいいかなと、
うん、それはやっぱそういう方でもある
ある、あるってことですね、ただ、何かっていうと共通していることといえば会社の創業者の思いとか、うんうん、会社が変遷してきた経緯とか、うんうんうん、それは知った方がいいです。
なるほどなるほど。
それを受け継いでるから、はいはいうんうん、それを踏まえた上でなので、はいはいはいはい、だから原点に戻って創業者の思い、うんうん、会社がどうやって今の事業をしてきたのか、うんうん、どんなことが起きたのか、もしくは先代がもうお亡くなられてるんであれば知ってる人に聞くとかでもいいですし、うんうんうん、
なるほどなるほど、
は
あ、なるほどですね。
そうやって同じだと思います。
なるほどです、
はい、
分かるです。
これがまず第一歩、
一歩ですね、
まず、はい、仮でいいから、ミッションゴールテーマを決めてみましょうっていうのが一つ目ですね、
はい、
それを踏まえた上でですね、はい、二つ目が何かっていうとロールモデルを考えるってことなんですね、
はい、ロールモデル、
ロールモデル小さくていいから、はい、こうなったら嬉しいな、うんうん、あこんなお客様がこんな喜んでくれたらいいなっていうのを考えるってことなんです、うんうんうん、例えば横溝さんで言ったら親子3代、うん、来てくれるラーメン屋って、はい、食べてほしいって言ったら、はい、こんな人来てくれたらいいな、このテーブルで親子3代やってで ね、こういう会話してくれいいなみたいなって思いますか。
それよりリアリティな具体的な感じを作るイメージ、うんうん、
はいはいはい、はいうん、って思われました。どうぞ。
思います思います、
う
ん、はいはい。
じゃあその親子3代が安心して食べれるようなラーメンをそうやって提供するのに、はい、なんか工夫したこととか、はい、店の作りだったりとか商品メニューだったりとか、なんか思った、なんかあります？
あります、あります。
もちろん。どんなこと？
例えば、ラーメン、まあ元々の作りはあるんですけど、うん、個人カウンターとかなくてテーブルなんですよ。
あ、
で
そうなん、
テーブルをこうガタンってくっつけれるというか、それこそ8人とか来ても横に並べるようにしたりもそうですし、 あとスープをちゃんとご年配の方が来てもいいような、基本、まあ、豚骨うち売りなんですけど、豚骨も全然油っぽくない豚骨なんですけどそれでもイメージでやって方もいらっしゃるんで、鶏のラーメンのっていうのもちゃんとご用意して、はい、お子様ラーメンとかもご用意して、ちゃんとみんなが来ても選べる懐かし味噌ラーメンとか、はは、まあ、メニューもそうですけど、
へ、
そういうものをこう散りばめてます基本的には、
うん、そうそう、今のって本当にすごく重要で、例えばこういうふうなお客さんにこういう利用のこんなふうな、まあ、シチュエーションでいろいろこうだなってなった時に、はいはい、店の作りから商品からいろいろ宣伝したりメニューから変わるじゃないですか、
はいはいはい、
同じように先ほどの1番目で仮置きで理想の未来とテーマとゴールとビジョンって、ね、作りました、はいはい、それを実現するためには何があったらいいのかな、
はいはいはいはい、
何が必要かなって考えてみるんですね。で当然ビジネスプランとかいろいろ考えたりもちろん必要なんですけど、それ以前に一回完成形理想を考えてみる、小さな感じで、それにはなんかどんなストーリーとかどんな展開があったらいいかなとか、どんな、まあ、もちろんそれが他の飲食店でも広がってくれたらいいなとかもちろんあるんだけど、はいはい、まずはイメージしやすいところからでいいので、お客様にそこにどんな会話が生まれてどう思ってくれて、親子3代来てとりあえずあのラーメン行こうかって来てラーメン食べて、はい美味しかったら帰るっていうだけではなくて、うんうん、もっと踏み込んで考える、うんうん、どんな会話が起
こる、あー、なるほど、
どんな時来てくれて、
はいはいはい、
でそこでラーメンを懐かしの味噌ラーメンとか食べながら、はいはい、そこでもしかしたらお父さんが子供に息子に語るとか、
はいはいはいはい、
それを隣でおばあちゃんうんうんって聞いているとか、
はいはいはい、
そういういわばそこのラーメンを食べることに単に食べるだけじゃなくて家族の絆が深まるとか、うんうんうん、思い出話だったりだとかに花が咲くとか、悩んでるお子さんが勇気づけられて学校で何かまた活躍するとか、はい、いろんなあるじゃない。
ありますね、ありますね、はいはいはい、
そういうどんな人を増やしていきたいのかっていうところっていうのが、そのひな形の中の理想的なストーリーを描いてみるんですよ。
なるほどね。それ例えば僕はね、昔家族でよくラーメンを食べに行って、まあね、最初にラーメンが好きになった経緯話しましたけど、うん、よく食べに行くラーメン屋があったんですよ、
うんうん、
でうち、まあ、正直本当そのうち自営業やっててやめたんであんまりお金がもうその時になくて、うんうん、週月多分1回ぐらいですけど、うん、駅前のね、うん、北海道ラーメンっていうのがありましてですね、そこで、ね、家族で行く歩いて行くわけですよ。で親父が多分競馬に勝った日に特製ラーメンというねプラス100円のラーメンを食えるんですよ。それが楽しくて、うん、でもそこでみんなでそのおばちゃん、あのお店のおばちゃんとかと話をして、うん、ワイワイまた歩いて帰ってくるのがすごい楽しい、
う
ん、そういうのを多分イメージしてお店を作って
た。そうですね、すごい今の本当重要で、だからラーメンを出すじゃなくだけじゃなくて、それによって家族の思い出が増える、
はいはい、
家族 の絆が深まる、家族 の幸せが増していく、豊かな体験時間が増えていくみたいなところをしたいわけじゃないですか。だからそれをしたいな、それにはああだなこうだなっていう妄想でいいから、イメージいいから考えてみるってことなんですね、
はいはいはい、
じゃあそのためには何を具体的にやったらいいんだろうかな、
はい、
具体的にお役立ちできることは何かな、うん、貢献できることは何かなみたいなところを考えていくと、うん、いろいろ出てくるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でその中でこれぞ今の理想に近い形っていうのを1エピソードでいいから考えるんですよ。毎回そんなお客さんばっかり来るわけないじゃないかって思われる方もいるんだけど、いいんですいいんですよ、
うんうんうんうん、
でもまずこんなふうな出来事がうちの会社、うちの組織、 お客さんとの関係でお客様から言われたら最高だよな、たまらないよなっていうのを考えるんですよ。
おお、なるほどなるほど、う
ん、しかも同業者も来て、例えば横溝さんの店にラーメン屋さんが噂を聞きつけて、もしくはこの音声聞いて行った時に、横溝さんちょっと俺も実はラーメン屋なんだけど一回ちょっと話聞かせてくれないかって来たりとかして、でうちこうでこうでこだわりやってたら、ああひらめいた、そっかうちこうしていくわって、うちは家族っていうよりかはなんかもう独身の男だなみたいなとか、夜中まで働いて男向けだなみたいなとか仮になってます、はいはい、でそういう人生を歩んでこられた方だったらそこピンとくるじゃん、はいはいはい、ヒントを得たりだとか、そういえば同業者にもいい影響を与えて、うんうん、がね、それがこう頑張りが広がっていくみたいなっていうのがいいなみたいな、こうね、とにかくイメージなんですよ、イメージなんですよ、うん、すると何かっていうと、うんうん、自分も熱エネルギーが高まっていくし、はい、自分にその会社や組織や商品に経営哲学が入って 凝縮してくるんで、そのね、ロールモデル、理想の小さな、もしくは分かりやすく言うんだったら、こんなストーリー、エピソード、展開、物語が起きたら、出来事起きたらいいよねみたいなのを考えます、はいはい、すると、これでそのコアがぐわーっと回るみたいになって、そこに、ね、熱を帯びていって、うんうんうん、そこがあーいいなと思えるようになるんですよ。
あ、はいはい、
これがすごく重要で、
なるほどなるほど、
でこれは本当に、ね、もう、ね、想像なんですよ。で時代を想像していくって言ったら大きいことかもしれないけども、常に人類の歴史っていうのは時代の想像は個人の妄想から始まってるんですよ。あ、じゃないですか、うんうんうん、だって大航海時代っていうのに、いやこのまんま西の方向に行ったらなんか遠回り、あの香辛料を取るの遠回りじゃなくてすぐ行けんじゃねえかなとか、うんうんうん、って行ってみたらアメリカ大陸発見したみたいなのであるじゃん、はいはいはい、個人の妄想からやでしょ、うんうんうん、だから全然世界のを生み出すっていうのは、価値を生み出すっていうのは本当に個人の思いからの、想像からの本当に小さな一歩なんですね。だから考えるんですよ、こうやって、ああこうなったらいいな、こんなお客さん来てくれたらいいなみたいな、それがいわばね、そのひな形に熱をこう込められてて、はい、本当これね、いきなり大きなことっていうよりか、小さな小さな完璧な小さな小さな熱がこもった小さな小さな魂が震えるようなエピソードで、うんうんうん、形でいいから考えてみる。
なるほど、
これポイント、
なるほどですね、
ここポイント、うんうんうんうん、でそれが広がったらちょっとたまらないぞ、あ、うんうんうん、そんなお客さんが一人また一人また一人って増えていったらやばい、
これやべえ、
やべえやべえぞっていうところが重要なんですよ。あ、でこれは本当ね、これ奥深くて、あのお客様のなんかこうちょっと話全然脱線するんですけど、はい、あの反映してる会社って必ず何が起きてるかって言ったら口コミなんですよ、はいはい、そうですね、どの業種でも、はいはい、で口コミを起こす方法、紹介してもらう方法っていうのっていうのは難しくないんですよ、うんうん、私今までその口コミを起こすというか、まあ、もうちょっと分かりやすくて紹介数を増やすって、うんうんうん、実は結構簡単でいろんな業種人たちにこの秘訣を喋ってきたんですけど、はい、例えば何かって言ったらもう簡単なんですよ、紹介してくださいって言うだけなんですよ。ただ、うんうん、言うだけじゃなくてコツ秘訣があって、はい、例えばお客様に、いやいやうちの店って3代こうやって続くような、あ、安心し、あ、3代安心して食べれるラーメンをちょっと提供している自分もこういう思いでこれこれこうなんですよって横溝さん言ったとするじゃないですか、はいはいはい、でうちもこんなんでさってさっきのエピソードもちょっと喋ってもらって、はいはい、本当にそれが自分もそうだし、いやそれでねって家族のぬくもりとか思い出ができラーメンを僕出したいと思ってねみたいなことを言ったとするじゃないですか、はいはい、どうお客様聞いてくださって、うん、反応もしてくださるじゃないですか、な時に、いやそのお客さんがね、例えば鈴木さんってお客さんがいたんですよ、鈴木さんの周りで本当に家族でそういうの美味しいもの食べたいなとか、あ、食べてるとか、あ、そういうね、あったかい思い出を作りたいなって方ってもしねいらっしゃったら、本当そういう方にねお声かけいただくとね、紹介してもらうと、うんうん、俺ね本当喜びなんですよ、そういう人のためにラーメン作るの、あ、嬉し、もうそういう方の出会い、もうそういう来たもんで、ね、もう喜んで作っちゃうね、はい、みたいな感じで言うんですよ、うんうん、そうね、紹介してくれるんですよ、うん、だから自分の思いやこういうひな形だったりだとか理想を語って、もしあなたの周りにそれに必要そうな反応しそうな喜びそうな人が紹介してほしいって、うんうんうん、それが 自分の働く活力になったりだとかが喜びにも魂的にも、魂って言ったら心も喜ぶし、うんうんうん、嬉しいからもしよかったらみたいな感じで、ね、紹介してくれるんですよ。
なるほどなるほど、
うん、でそれは私今の やり方も今ちょっと短く言ってるけど、うん、昔は企業研修とかで紹介者を増やす方法みたいなのでこれ、ね、がっつり、ね、3、4時間やってたやつなのね、はいはい、これ今一瞬でもう短く喋ってるんだけど、はいはい、でもそれね不思議なことに最初は紹介してください、そういう人がいたら私の喜びですって言ってたら紹介増えるんだけど、あるタイミングからそういうの言わなくてもその波がねどんどんどんどんね小さな波がねうわーって連鎖的に来るの、来るの、これは不思議で、つまりね小さな雛形 やそういう人が来てほしいなって理想を高めて作ってたら、はいはい、ビッグウェーブがその時来るんですよ。小さな波が大きい、これがフラクターなのよ。
なるほどなるほどなるほど、
最初紹介してて言うんだけど言わなくてもどんどんそれが来る、これは体験経験してほしいなと思って、
そうなんです
ね。そうだ、だから横溝さんもいやうちも思い語るじゃないですか、はいはいはい、いや親子3代でこうで来てくれて嬉しく、だからこうやってお店作ったんですよって、だからねそうやってね3代でね来てくれて嬉しくてね、でもし周りでねそういう家族がいたらぜひ言ってもらえたら嬉しいです、来てもらえたら俺もね作りがいありますもんみたいな感じで、それを言ったら言って来てくれた私の喜びなんで紹介してくださいねって言ったら来ますから。
なるほど、
来るんですよ。本当これもね、本当これね紹介を増やす方法研修っていうのを昔だいぶやりましたから、口コミで紹介を増やすにどうしたいか。でもその根本的に大事なのは今言った小さな雛形作るっていうことなんで、はいはいはいはい、はあ、っていうところだ。まずこれですね。でこの一つ目と二つ目が、はい、いわば経営者リーダーがまずやんなきゃいけないことなんですよ。
真っ先に、
真っ先にミッション、ゴール、テーマっていう3つの方向から自分の引きつける影響力の源であるグラビテーションのコアを固めて定めること、まず仮で、はい、そしてそれを踏まえた上で理想の小さな雛形を作るっていうところ、うんう
んうんうん、なるほどなるほど、
ストーリーを作る、
すごいな、これすごいですね。これだけでも
これだけで、
はい、でもすっげえ変わる、
変わります、変わるんですよ、うん、
これだけでもすげえ
変わる、そうなんです。これね本当横溝さんがいろんなご経験されてるし教える側だったから分かると思うんですけど、これをしたら経営者のまず、ね、目つき、うん、発する雰囲気、うん、表情変わるんですよ、
う
ん、
だと思う。
でこれでお店や会社にいる佇まいまとったオーラが変わるし、はいはいはい、商品もここ変えたいとか店ここ変えたいとかサービスこれ力入れようとか従業員に語ることが変わる、はいはい、
セルフイメージ完全に違いますもんね。
変わるの、これ本当変わるから熱量も変わるし影響力変わるんですよ、はい、で今回このずっと話しているねこの新時代創造経営塾のオープンコースで話している、実はこの何が変わるかって言ったらね影響力が変わるんですよ。うーん、これ、うん、またこの後も話してきますけど、絶大に存在しているだけで影響力が変わるんです。何かって言ったら今のこの2つなんですよ。グラビテーショナルコアと小さな雛形は完璧な、完璧っていうとみんなちょっと誤解するかもしれないですけど思いのこもった雛形とかねをまず作って、
はいはいはい、
影響力が変わるから、はいはいはい、っていうところなんですよ、はいはいはい、なんですよこれまたね、
すげえなこれ、
7つの中のこの2つ、この2つだけでも本当に変わる。もう私がここねをもう今までもうたくさんの経営者、数え切れないぐらいの経営者といっぱい対話を繰り返しながら結果を出している、影響を与えている人たちとはほぼほぼ2つこれやってるんですよ。天然でやってる、
そういうことですね、
もしくは紆余曲折試行錯誤しながらやってるので、うんうんうんうん、それをギュッとエッセンスでまとめたこの2つってことなんですよ。
なるほどですね、
はい、で7つあるんです。この2つが、まずは個人の個人というのは経営者リーダーにまず自己対応してほしい最初のステップはこの2つなんです、はいはい、でここから3つ目がさあこれを今度1人では無理だよ、うん、社員スタッフ周りチーム戦なんで、うんうんうん、同業者も含めた、コミュニティメンバーとも含めたみんなの力を他力をいかに借りるのかっていうのはこの次3番目になるんで、これ次回いきましょう、
はい、次回いきましょうか。
なんではい、ということでですね、フラクタル経営を取り組むための7つのステップ、まず1つ目はまずですね自分自身の皆さん経営者リーダーのあなたのですね、その、理想の社会をイメージしゴールこうなったらいいなっていうのを考えてもらうことと、はい、スタイルをイメージしてほしいんですね、うん、テーマ仕事感をさ、うん、そしてミッション存在意義会社の存在意義自分の存在意義何なのかなって考えてもらいながらまずは広がってほしい小さなロールモデル雛形、うん、 面白いぞって理想的だなっていうストーリーをですね、展開をですね、はい、まず一つ考えて、はい、ぜひですねもらいながら次回をそれをね固めてもらいながら次行きたいと思いますんで、また次回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい。